ただいまお読みいただきました新約聖書のヨハネによる福音書3章の22節以下のところに、洗礼者ヨハネと呼ばれる人が出てきます。でこの人がこのヨハネ福音書に登場するのはここが初めてではありません、この福音書の、本当に初めの方1章19節以下のところにすでにこの洗礼者ヨハネについて、比較的詳しく語られております、今その部分についてあまり細かく見ることはできませんが、そこで彼はイエスキリストをこう明かしする務めを負った人物としてこう紹介されておりました、イスラエルのアレノの地域に現れまして、彼は人々が自分の罪を自覚し悔い改めの洗礼を受けて神に立ち返るようにと訴える、そういう一つの宗教運動を始めていたのです。でそれに応えるようにして大勢の人が彼のもとに集まりまして、このヨハネこそが、来たるべき待ち望むべき救い主メシアではないか、そういう噂が広まるほどになったんです、しかしその中でヨハネ自身は、いや自分はメシアではないときっぱりと否定していきます。そして自分ではなくて、この自分ではなくて自分の後に来られるイエス・キリストが誠のメシアである、あなた方の待ち望んでいる誠の救い主であると証ししたんですね。イエス様こそが私たちを罪から救って神の命に預からせてくださる、そういう方なんだということを表した。まさに主イエスを指し示す指としての役割を彼は果たした、いやそのことに徹した人物でありました。そのような洗礼者ヨハネが、どうしてこの3章の22節になってまた登場したのかと申しますと、一つには彼をめぐる状況に、変化があったということがあります。この3章の24節を見ますと、ヨハネについてまだ投獄されていなかったと言われています。で、まだ投獄されていなかったということは、逆に申しますと彼が投獄される時が近づいていたことを表しております。で、実際その通り、間もなくヨハネは、この地方を治めていた、ヘロデ王を批判したことによって、彼の敵意を買い捕らえられて、ついには牢屋の中で殺されることになっていきます、そういうヨハネがこの世を去る時が、近づいていたのです。で、そしてもう一つ、こちらの方が特に今日の箇所に関してはより本質的な話になりますが、先ほど申しましたようにヨハネは人々にこう悔い改めて神のもとに立ち返るようにと呼びかけておりました。で、それに応えて、多くの人がヨハネのところに来て洗礼を受けたのですけれども、そうした活動においてもヨハネがイエス・キリストに道を譲って自分が退場すべき時が近づいてだということがあります。ヨハネは、今申しました通り、自分はメシアではないのだと、自分の後に来られる方が救い主であると言ってイエス様を証ししました。で、実際その彼の証しを聞いて多くの人々がイエス様のもとに集まるようになっていった。さらにはヨハネの弟子たちの中にも彼のもとを去ってイエス様のもとに行く人が現れるようになりました。3章26節にある言葉はまさにそのあたりの状況を語っているんですね。26節ですが、彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人、つまりイエス・キリストですが、 その あなたが明かしされたあの人が洗礼を授けています。そしてみんながあの人の方へ行っています。まあ意地悪な見方をすればイエス様が、まあ、わざわざヨハネのそばにやってきて、洗礼を授ける活動を始められヨハネのもとに集まっている人たちを、まあ、横取りしたような形になっているわけですね。あのそんなつもりではもちろんありませんけれどもそのように見えなくもないそういう状況が生まれていた。でこのことを洗礼者ヨハネ自身は内心どのように思っていたのか、まあ、様々な想像もできますしまた様々な解釈がなされてきました。もちろんいやイエスヨハネはもともと人々がイエス様を受け入れイエス様を信じるようにその準備をすることを自分の使命としてきた人物だ。でその通りになっているんだからそのことをあれこれ考えるはずはない、まあ、そのように言う人もおりますしそれもその通りだと思います。しかし、まあ、一応申しますならば、まあ、このことがわざわざこのように話題になっているということはやはりヨハネの弟子たちの間に複雑な思いが起こっていたということは確かでありましょうしヨハネ自身の中にも一つの激しい戦いがあったとしてもそれは決しておかしい話ではないのです。人間は機械ではありません。そこには感情があります。ましてヨハネといえども罪人の一人であることには変わりはないのです。イエス・キリストが栄えて自分は表舞台から姿を消すことになる。いざそのような時を迎えて彼の中に激しい疑問や葛藤といったものが起こったとしてもそれはごく自然なことであります。そういうある意味では人間であり誰よりも自分の罪というものを自覚していたヨハネがそうした思いに向き合いながらなおかつここで最後もう一度イエス・キリストを証しする務めに自分の全てを向けたということにむしろ私たちは大切なメッセージを聞くことも許されるはずであります。ただ、まあ、いずれにいたしましても、まあ、そうした内面の葛藤が彼の中にあったかどうか、まあ、それはともかくといたしまして、まあ、仮にそういう葛藤があったとしてもヨハネはそういう感情に身を任せて何かをする人物ではありませんでした。大切なのは何よりもそこで彼は神の御心を問うた。改めて神ご自身の御心を問いその神の答えをここでもう一度聞き取っているということです。まあ、27節でヨハネははっきりと答えて人々の問いに答えて自分の今の立つ位置をはっきりと語っています。27節ですね。天から与えられなければ人は何も受けることができない。まあ、逆に言えばヨハネがしてきたこと語ってきたことはすべて彼自身が自分で考え、自分の事業として実行してきたことではないということを表しています。それはすべて天から受けたことであるということです。アレノに現れて、人々に悔い改めを訴えたこと、そして水で洗礼を授けたこと、またイエス様が来られると、その方を力いっぱいに証しをしていったこと、そのすべては、ヨハネ自身が自分で考えて自分で判断して行ったことというのではなくて最終的には神ご自身の御心であり神ご自身が彼に命ずるままに行ってきたことなんだということを彼はもう一度新たに明かししております。そしてそのような神ご自身から 改めて示されたメッセージとして、ヨハネがイエス様の証をしたその最後の言葉が、この後に続く29節30節の言葉ということになります。まあ、今日は残る時間、この29節30節の御言葉をしばらく思い巡らしていきたいと思っております。それで早速この29節30節の言葉の方に目を向けてみますが、改めて読んでみたいと思います。29節ですね。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。でここで花婿に例えられているのがイエス・キリストですね。そして、まあ、この時花婿が迎え、この結婚式において迎える花嫁というのは、イエス様を信じてイエス様と結ばれつの恵みに預かることになる、まあ、教会、まあ、一人一人の信仰者、クリスチャンでもありますけども、まあ、教会のことを指していると言ってよいと思います。ただそこにもう一人、花婿の介添え人に呼ばれる人が出てきまして、ヨハネは自分はまさにこの花婿の介添え人に当たるのだと言っております。でここで一つ申しておきますが、この介添え人と訳されている言葉ですけれども、もちろんこの場合介添え人なんですが、実は言葉自体はですね、友人、友という意味の言葉です。ですからそれはただ儀式の上で、まあ、かしこまって何か役割を果たしてもらう、そういうだけの人物ではありませんで、普段からその花婿と親しく友として接し、彼のことを大事に思ってきた友人なんですね。その友がこの介添え人の役割を担うことになっておりました。そしてその介添え人は、まあ、結婚式全体のこうお世話をする務めを負っていたんです。でその中には、さあいざ結婚式が始まるという時に、まあ、花婿の代わりに花嫁を迎えに行く、そういう務めがあったんですね。まあ、つまり花嫁を迎えに行って花婿の元まで介添え人が連れてくる、そこで結婚式が始まることになる。で花嫁は介添え人の人が来れば当然喜んで彼に従いますね。でももちろん花嫁は介添え人のことを喜んでるわけじゃないわけです。介添え人と一緒になれてよかったなと、そういう話ではないですね。当然介添え人は花婿のところに自分を連れて行ってくれる、そのことで花婿と共になる、その時が近づいたこと、来たことを知って花嫁は喜ぶ。そして花嫁が花婿のもとに着けば、花婿と花嫁はお互いを喜び合い、そこに集まった人たちもこの新郎新婦に注目して、彼らを祝福するんです。そうなるとある意味では介添え人の人に、まあ、注目する人は、まあ、ほとんどいなくなるでしょうね。その他結婚式が始まれば、まあ、もちろん今日の介添え人はどうかな、まあ、そんなことを気にする人も中にはいるかもしれませんけれども、まあ、普通はもう全ての人の注目が新郎新婦に集まっていく。そして介添え人自身もまた花婿の友人として二人が結ばれること、二人が人々に祝福されて夫婦となることに自分も喜び、この二人を祝福する側に回っていく。ヨハネは今の自分はまさにこのような結婚式の介添え人としての喜びにあふれているんだということを語っているんですね。 今イエス様が来られた。そして人々がまさにイエス様のもとに行き、イエス様と結ばれようとしている。神の御心に従って、そのことが今本当に実現しつつある。でそのために人々をイエス様のもとに導く役割を、帰り人のような役割を果たしたヨハネが、まさにその結婚式が始まることを今神の御心の実現として喜んでいるわけです。ですからこの最後の三十節の言葉、あの方は栄え、私は衰えねばならない、これもまさに神の定められた通りに、今からまさに主イエスが花嫁を迎え、その教会を教会として神の民として形作っていく、その時が始まろうとしているんだと。ですから改造人としての役割、彼のヨハネの役割はもう終わったと。全てをイエス様に委ねて、自分は、まあ、表舞台から退くことになる。でそのことが喜びなんだということ、まさに喜びが満ち溢れているんだということを表しております。まあ、もちろん先ほど申しましたように、ヨハネも人間です。あの方は栄え、私は衰えねばならない。その中に、まあ、ある意味では彼の寂しさというものを読み取ることも、それは許されるかもしれない。やはりもう自分の役割は終わった、自分は去るしかない、そういう中に自分でもどうしていいかわからない寂しさや疑問を覚える、そう見ることは決して間違いではないと思うんですね。どこか新たに来られたイエス様を羨みながら、いや自分はもう去っていく運命なのかと、そういう寂しさを覚えていた、そう解釈することも間違いではないでしょう。でもそのことを私たちもまた一人の人間として覚えつつも、ただそれが全てではないということ、それが中心ではないということを、私たちはやはりここからはっきりと聞き取っておくべきです。ヨハネは自分の思いにぐずぐずとかかずらっているわけではなくて、まさに花婿の改造人としてイエス・キリストが本当に花嫁を迎えられて、これから花嫁と共に新しい神の御業を前進させようとしている、神の救いのご計画が彼によって、イエス様によってこれから進められようとしている、そのことをやはり改造人として、いや花婿の友として彼は喜んでいる、それは確かです。いやその喜びを彼は神から与えられていくことを本当に嬉しく思い、そこに立とうとしているんです。そして天においてもまたそのキリストと教会との結びつきを祝福する声があふれている。そういう中でどうでしょうか、ヨハネ自身はどうなるのか。一人ポツンとですね、その喜びの輪から外されて滅んでいくわけではないんです。彼もまさに花婿の友人として、ますます深くイエス・キリストとの、花婿であるイエス・キリストとのそのつながりの中に保たれていく、その祝福の中に彼こそがまた預かっていくことになるんです。先ほども申しました、目に見えるところでは、この地上の生涯としてはヨハネはこの世の悪に押しつぶされるようにして去っていくことになります。ヘロデ王によってまさに、まあ、理不尽な仕方で この世から排除されてしまうような最後を迎えることになります。でも神の視点から見るならば、それによって彼が衰えてしまう、失われてしまうわけではないんです。むしろ永遠の神の眼差しの中では、ヨハネは最後まで忠実に神に従い通したしもべとして、イエス様との深い結びつきの中にとどまり続けていくんです。いや、イエス・キリストがそのヨハネを手放すはずがないんです。あんたは花婿じゃないよと言って、ヨハネを退けるわけではないんです。大切な友人として、自分のかけがえのない友として、ヨハネをイエス様はその祝福の中に保ち続けていく。ヨハネもまたそのような友として、イエス様の友として、神の祝福の中に立ち続けていくんです。そしてイエス様を明かし続けていく。そういう役割を、仮にこの世を去ったとしても、そのようなヨハネの役割が御言葉を通して私たちにいつも語りかけています。そういうイエス様をめぐる本当に豊かな交わりが、ここで私たちに改めてもう一度洗礼者ヨハネによって示されていること、それがここの箇所の大切なメッセージです。で、最後にしたいと思いますが、まあ、このヨハネによる福音書において、まあ、友という言葉に、改造人という言葉は、もともとは友、友人という意味ですよと先ほど申しましたけれども、その友という言葉に関しまして、思い起こしておきたい御言葉を見て終わりたいと思います。で、それは同じヨハネによる福音書の15章、11節から15節にある御言葉ですね。新約聖書の199ページ、新約聖書199ページ、ヨハネによる福音書の15章の、まあ、11節、少し長いですが、11節から15節まで読んでいきたいと思います。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。言葉だけを見ますと、ちゃんとできた 人だけがイエス様の友となれるんだみたいに思ってしまうかもしれませんけど、そういうことを言いたいんじゃないんですね。イエス・キリストは私たちをしもべではなくて、もう友と呼んでくださっている。で、私たち自身には、そのように友と呼んでいただけるようなものは何一つないんです。弟子たちと同じように、イエス様の語ることを理解できないことが多い。いや、その御心に背くことが多い。それが私たちです。そして最後には、イエス様を何度も裏切ってしまう。そういう罪を誰もが負っております。そういう私たちの一体どこに友と呼ばれるようなものがあるのか、私たちはそう思うんですけれども、そのように思わざる、思わずにおれないんですが、いやでもそのような私たちをかけがえのない友とするために、イエス様は自分の命を捨ててくださったんですね。ですから友のために自分の命を捨てる、それは私たちがそうしなさいということ、ではなくて、私たちを本当に友とするためにイエス様がご自分の命を捨ててくださった、投げ出してくださった、いや十字架の上に捧げてくださった、その十字架の出来事を、ここでは十字架の愛をイエス様はここで語ってらっしゃるんです。そこに神の愛がある、 そして神の愛によって、変わらない神の愛によって、イエス、御子イエス・キリストの命をも捧げてくださるような神の愛によって、私たちは新しい命に生かされ、神の友とされ、イエス・キリストの友とされていく、そういう歩みに導かれているということです。洗礼者ヨハネが、イエス様の介添え人、そしてイエス様の友としてその務めを成し遂げた、自分の短い生涯だったかもしれませんけれども、その生涯を成し遂げたその背景には、このような揺るがない喜びに満ち溢れたイエス・キリストの愛があった、そのことを私たちは読むことができるし、また読み取っていくべきです。私たちの側には不十分なところ、至らないところ、いやむしろイエス様の愛を踏みにじるような罪すらあるでしょう。しかし、そのために私たちは見た目には衰えていくような、踏みにじられて本当に表舞台から排除されていくような、そういう時を迎えることすらあるかもしれない。でも、見た目にどうであろうと、天において私たちの命は忘れられてしまうことはないのです。洗礼者ヨハネがその生涯と最後の証を通して、ますますイエス様との確かな愛に結ばれていったように、私たちもまたイエス・キリストの愛のゆえに、神の愛のゆえに、その祝福の中に入れられており、その中にとどまり続けるように導かれているのです。いや、あなたを絶対に失うことはないと、神様が私たちをご自分のもとにとどめていてくださるのです。このようなイエス・キリストの友とされた私たちの幸いと、新しい命に満ちた歩みを、私たちはいつもいつもこの神様からその御言葉を通して受け取っていきたいと思うんですね。私たちは弱いものです。自分に与えられた務めすら十分に果たすこともできない、心もたないもの、怠惰なものに過ぎないかもしれない。もちろんそれでいいというわけではありませんけれども、しかしそのような私たちのために命をして、私たちを友として今日も迎えてくださっている、喜んでくださっている方が私たちの真ん中に立っているということを、そして私たちを今週の新しい命へと使わそうとされていることを改めて思い起こしたいと思います。そのイエス様に全てを委ねて、イエス様の後に従って、この週の新しい歩みへと歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、洗礼者ヨハネの証の言葉、その証の生涯を通し、またその死を通して、あなたのその背後にあるあなたの計り知れない恵みを思い巡らすことができたことを感謝いたします。私たちは誠に弱いものです。この厳しい戦いに満ちた地上の生涯においてつまずくこと、倒れること、また道を誤ることがいかに多いか、私たちはあなたの御前で告白せずにはおれません。しかしそういう私たちをあなたは見捨てるのではなくて、まさにイエス・キリストの命を送ってくださって、私たちをイエス様の友として絶えず迎えてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞその驚くべき、驚くばかりのあなたの恵みを感謝し、あなたの恵みのうちにとどまることができますように、またそのあなたの恵みを証ししていく歩みへと 分かち合っていく歩みへと歩み出していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。